はい、こんにちは。早稲田集中力研究会の中西です。今回はちょっと久しぶりに、音声でお届けしたいと思います。で、テーマなんですけれども、宣言をする時の注意点というような、まあ、そういうテーマでお話をしてみたいと思います。実はですね、今日の朝から新しいサービスを動かしてまして、気象報告の専門サービスというものをねやっております。これメルマガで、まあ、最近何とか告知していたのでご存知の方も多いと思いますが、要するに気象報告っていうのは、ね、朝何時に起きますということをコーチに事前に宣言しておいてもらって、でその時間までにコーチにメールを送ると。はい、ね、まあシンプルなそれだけの仕組みなんですが、まあ、これによってですね、その朝決めた時間に早起きができるようになると、ね、その確率を極限まで高めようっていう、まあ、そういうコンセプトの、まあ、サービスでした。はい、でこれが今日の朝から、スタートしております。はい、でそこでちょっと気づいたことがあったんで、それをシェアしたいということなんですけれどもね。はい、でこの、まあ、メンバー数十名の方集まったんですけれども、前の日にですね、私の方から、寝る前までに、ね、私に宣言のメールを送ってきてくださいと、コーチの、ね、私中西に、ね、明日から何時に起きますというような、宣言のメールを送ってきてくださいと、はい、いうことをアナウンスしておりました。はい、でね、まあ、昨日まあ、ずっとこうひっきりなしにそういうメールが来ていて、昨日の夜に、ね、こうまとめて私の方で読ませていただいて、はい、その皆さんの宣言を、ね、読んでたわけですね。はい、まあ、その宣言たるや、なんて言うんでしょうかね、すっごい熱いんですよね。皆さん、実は今回このサービスっていうのは、今までのその東海で出していた音声教材だとかプログラムとはちょっと一線を画してまして、要するにですね、これまで受験勉強をする人向けのその教材なりプログラムが全てだったんですが、今回、まあ、初めてですね、まあ、それ以外の方、特にその勉強をする人に限らず、どなたでも、要するに早起きしたい人なら、誰でも、参加できるというような、そういう趣旨の、サービスでしたので、割といろんな方が集まってきたんですね。集まってきた、うん、そうですね。要するにこれまで受験生が大半だったわけですけれども、そういう方以外の方も、たくさん参加されていて、まあ、例えばそのご家族の、ね、皆さん の, そのお弁当を作ってあげて家事とかを朝早く起きてしたいというような主婦の方ですとか、ね、あるいはもうその受験勉強は全くしていないんだけれども、今はそのサークルとか部活で打ち込んでて、そのために早起きしたいんだというような人も何人かいらっしゃいましたしね。うん、でもちろんその資格試験だとか受験生で高校生っていう、そういう、ね、勉強のために早起きしたいっていう人もまあいました。ただこれまで の, そのメンバーとか、ね、購入者の教材の購入者の人とかと比べて、ちょっといろんなこう、方がいらっしゃる感じなんですよね。はい、でその早起きしたい理由とかも一人ずつ伺っていて、はい、で昨日はその宣言メールをいただいて見ておりました。ね、本当に熱いんです。これね、機会があったらちょっとまた皆さんにねご紹介したいぐらい、もう長い人だと何百文字もね書いてくるんですよ。早起きですよ。言っちゃえば、たかが早起きって言えばたかが早起きですよ。そのためにこんなに熱くなれる人がいっぱいいるんだというようなね、すごい宣言がいっぱいあったんですね。中にはですね、私が前やっていた、ね、まあ、そのこのサービスの案内文でもちょっと書いたんですけれども、私もね昔やってたことがあるんですね、こういうことをね。で知り合いにコーチ代わりになってもらって、で、まあ、メールを送っていたと。でその人には罰金をね、もし予定通り送れなかったら1000円払うよっていうようなことまで言っていたと。でそれを真似してくれて、もしねその予定通りメール送れなかったら、お母さんに1000円払いますと、そこまでの宣言をしてくれてる人もいたんですね。うん、まあ、別にこれ罰則っていうのはまあ、あった方がよりいいですけれども、絶対に必要だとは私は思ってなくて、これはルールには入れてなかったんですけどね。まあ、その人は自主的にそういうことをやってくれたと。うん、 まあお母さんにあげるぐらいだったら僕にね1000円くれてもいいんじゃないかなってちょっと思いましたけれども、まあそれはご家族の中で回していく方がいいと思いますからね、そういう形でご家族の方に罰則の 1000円をね、あげます。そういう、まあこの子浪人生でしたけどね、はい、ね、浪人生の1000円って言ったら大きいですよね。それをね、まあ失敗したら払いますというような宣言までされている、うん、まあそんな感じでですね、まあすごく熱い、ね、宣言がダーッと昨日の夜集まっていて、私見ていたんですね、まとめてね。ところがですね、一人だけ高校生の女の子なんですけれども、ちょっとねえって思うような宣言があったんですよね。うん、大丈夫かこれっていうような、ね、そういうねちょっと見た時に親って思う宣言があって、うん、これちょっとどうしようかな、もうちょっとしっかり確認しようかなって思ってたんですけど、まあそこまで何ていうのかな、突っ込みすぎるほどの内容でもないかなと思って、私はまあ簡単に普通に返事したんです。要するに違和感感じたところには触れずに、ね、じゃあ明日から頑張っていきましょうみたいなねメールを送り返していたんですね、はい。でですね、今朝からスタートしましたよね。で皆さんからそのねメールがバーって届くわけですよ、うん、で、まとめてチェックしてるんですけれども、早い人だったらもう3時とかいますからね。3時ですよ、朝っていうかもう深夜か何だかよく分かんないですけれども、3時とか3時半とかもいますし、4時台も何人もいますしね、もう6時半とかの人もいますけど、6時半だったらもうね一番遅い部類に入るぐらいに、まあとにかくそのなんていうかな、皆さんめちゃくちゃ早い早起き、うん、でその時間は別にね何時でもいいんですけれども、そのねいっぱい今日の朝届いていた中でチェックしていくと、なんとですね皆さん、時間通りにちゃんとメール送ってきてくれてたんですね、はい、うわ素晴らしいなと。でまた気象報告のメールと一緒にね、こんなに効果があるとは思わなかったと、ね、言ってくれた方も何人かいて、その報告だけじゃなくてあまりの感動でたくさん感想まで送ってくれた人がね数名いました。またそれメルマガでもご紹介しようと思いますけれども、宣言するとここまで早起きできるようになるのかと、ね、これまで全然そのね朝起きれなかったのにこんなに変われるとは思いませんでした、素晴らしいですというような、ね、熱いメール感想のメールをね、送ってきてくれた人もいました、はい。で、先ほど言ったように皆さんちゃんと達成したんですよ、なんと全員が。その前日の夜に私が違和感を感じた高校生の女の子を除いてなんですよね。その女の子だけが遅れちゃったんですよ、寝坊しちゃったんです。時間通りにメールを送ってこれなかったんです、その子だけでね、まあ、ちなみにこの子どれぐらい寝坊したかっていう話なんですけどね、6時に起きてきますっていう宣言をしてたんです、その子ね。私のとこにメールが届いた時間8時46分でした、ね、6時に起きますって言ってた子が、ね、宣言をしたんですよ、ね、送ってきたのが8時46分ですよ、2時間46分ですよね。もう映画が長めの映画1本終わっちゃうじゃんっていうようなそれぐらいの寝坊ですよね、とんでもない寝坊でね、この子だけだったんですよ、数十名いてこの子だけで、私が昨日ねみんなの宣言を見て違和感を感じたのもこの子だけだったんですよね。これ偶然ですかっていう話なんですよ。実はですね今回そのメンバーの皆さんに寝坊した時にどうすればいいかっていうことを伝えています。でそのルールとして、寝坊した場合は言い訳か謝罪か改善点か、ね、 何かね一言プラスアルファ書いてきてくださいと、何でもいいですと。もちろんね、すいませんでしたって謝罪でもいいし、ね、こういう理由がありましたって言い訳でもいいでね、改善点ね、こういう形でやね、これからはしないようにしようと思いますといった、そういうね、何か一言自分なりに書いてきてくださいと。単に起きましたとかね、おはようございますだけじゃなくてね、そういうことを書いてきてくださいね、寝坊した場合はっていうことをルールとして告知しておりました。はい。でその子ね、まあ結局こちらから確認したんですけどね、その遅かったんで、なんで遅かったのかで、まあその原因を聞いたんですけど、まあ原因はね普通の話で、私の方からも改善点をお伝えして、うん、まあそれは明日から問題なく、いけそうだなっていうところで、そこはねそんなには問題にしてないんですね実は。うん。私がすごく気になったのが、その前の夜の宣言の内容なんですよ。うん。さっき言ったようにその違和感を感じてたんですね、こちらが。うん。で唯一違和感を感じた子が唯一失敗しているっていう、これ偶然とは思えないわけです。でね、私なりに、まあ、その子からね、あの一応その状況を聞いて原因は聞きましたけど、私なりにもう一度考えてみました。その子はなんで、その子だけがね、なんで達成できなかったのか。うん。で一つの原因の特定にね至ったので、それをまあお伝えしたいんですけれども、その子ね、あのどういう宣言をしてきたかっていうとね、まあちょっと読み上げますね。まあ、これあの本人の許可取ってますから、私 A は、まあ、A さんということにしておきますね。私 A は明日の朝6時に起きます。不安だけど起きますってこう書いてきてたわけですね。2文ですね。別にその文章の長さは問わないんですよ。1行でも2行でもね、長さは長いほどいいとかっても、ね、思ってませんし、ね、短いからダメとも思っていません。そういう指定は何もしてないんですね。で実際この子以外の方でも1行2行の宣言をされている方もいました。でその子、その人たちはしっかり、まあ、起きてるわけですよ、予定通りね今日。うん。で何をね、この2行のどこに違和感感じたかっていうことなんですね。私が私 A は明日の朝6時に起きます、ここまではいいんですよ。このあと不安だけど起きますって書いてたんですね。ここに私ものすごい違和感感じたんですよ。え？でね、そもそも何が不安かって、まあ、書いてないっていうのもあるんですけど、不安だけど起きます、ん、ちょっと待って、これ大丈夫かって、そうなったわけですね。違和感感じませんか、これ聞いて。どうでしょうか、あなたは。この話、この文章を読んでね、スタートする前日に、ね、宣言を送ってきてくださいと、明日からね頑張るんですからね、何時に起きるっていう、そういうね宣言してきてくださいって言った時に送ってきたメール、ね、不安だけど起きます、ね、でそのさっき言ったその不安だけどっていうその内容も知りたかったんですけど、なんで不安なのかっていうね、それまあそれはねいいんですけど、それよりもね、これをあえて書いてるっていうのにすごく違和感感じたんです。なんでかっていうと、誰でもみんな不安なんです実は。その宣言をするっていうことは、今現在の自分よりもね、より自分の壁をね、多かれ少なかれ超えなければいけない状況だから宣言をするわけですよね。宣言っていうのはそういうものなわけですから、ある種のチャレンジをするっていうことなんですよ。そういうことは、多かれ少なかれ皆さん何らかの形でちょっと怖い気持ちはどこかにあるんです。不安だったり、ね、怖いな、大丈夫かな、ね、ちゃんと起きれるかなと、中西さんにちゃんとメールできるかな、ね、絶対やらなきゃなっていう、そういう恐れの心理ですよね。ちょっと不安な怖い心理、それみんな持ってるんですね。ところが宣言するときは、ね、言葉に出すときは、ね、そういう不安は抑えてやりますって言い切ってるわけですよ皆さんね、はい、で私は皆さんの宣言をまとめてバーって見てたから、この子のこの言葉がすっごい引っかかったんです。他の人こんなこと全く書いてなかったからです、うん、みんなすごい意気込みなんですよ、うん、そんななんていうのかな、マイナスのねことを、マイナスな要素っていうかね、その不安だけどとかそういうの全くないわけですね。 だからまとめてみたから余計気づいたのかもしれませんが、すごくここに違和感を感じた。で実際この子だけが、ね、起きれなかった。でこれは結局ね、その私は逃げ道だと思ってます。これ本人はそういうつもりなかったかもしれませんが、逃げ道を用意しちゃったっていうことだと思うんですよ。不安だけどっていうね、もしかしたら起きれないかもしれませんよっていう、ね、アナウンスを私にちょっとね、いや絶対その子はそういうつもりは意識的にはなかったと思いますね、逃げ道用意しとこうなんてね思ってなかったんですけど、気持ちとか潜在意識あるいは本音のところにそういう気持ちがあって言葉に出ちゃった、ね、でさっきも言ったように気持ちとして持っている不安の気持ちを持っていることは、それはみんなそうだからそれは否定しないんですけれども、宣言をするときにそれを言葉にしちゃいけないっていうことなんですよ。なぜかというと、そのほんのわずかな逃げ道の言葉が現実を引き寄せてしまうからということなんですね。わかりますか？これ偉そうに言ってますけど、私自身が何度もこれやってますから、この失敗を。つまり何か宣言をねバーンってねみんなの前でするとか、まあ何度もしてるんですよ実は。でそういう時にちょっとやばいな、本当できるかなって思う時に、やっぱりねちょっとどっかに逃げ道を用意する言葉を入れたりする時があるんですね。あるんですねとかあったんですよ、まあ、もう10年とか前だったりしますけど、ね、何々しますって言った時に、ね、まあ、最悪こういうことも起こるかもしれませんけどみたいな、ね、まあ何らかのその言い訳的な、ね、ほんのわずかなんですよ。ここがポイントなんですよ。ほんのわずかな逃げ道の言葉をちょっと入れただけで、そこにガガガガって現実がね引き寄せられてしまうんです。まあそもそもね、宣言をして何かをするということはそれだけね自分にとってハードルの高いことをするっていうことだから、ね、逃げ道なんか用意しちゃったら、それがほんのわずかなちっちゃな穴でもそこにガーってね気持ちがいっちゃうんですよ。まあ最悪ね、あの言葉言っといたからな、まあ最悪この宣言達成できなくても、あのちょっとね言い訳入ってるから、ね、あの逃げ道の言葉があるからね許してくれるだろうみたいなね、というその一番甘いところにこう行ってしまうというね、これ誰でもそういうところがあるということなんです。別にこの子がそうだっていうことではなくてね、私もそうですし皆さんそういうことがある。だから誰でもそうだから、こういう宣言をするときは、ね、もう一切の逃げ口上、ほんのわずかな逃げ道すら用意せずにがっちり宣言しましょうっていうことですね。はい。でもちろんね、不安だけどとかね、ちょっと今日、ね、寝るの遅い時間ですけれども明日はとかね、なんか一言前にこう若干ね、不安を感じているっていう言葉を入れたとしても、その後はしっかりと不安だけど絶対に起きてあげますとかね、もしそういうマイナス的な要素をちょっとでも入れたんであれば、それをフォローしてあまりある力強い言葉で補わないと、ね、絶対にその逃げ道の方に逃げていきます人間は、うん、少なくともそういうリスクのある宣言をしてはいけないということですね。はい。ということでね、まあ、この子のことを、ね、取り上げましたけれども、まあ、本人には、ね、こういう話をしますよということで、許可は取ってありますので、はい、ケアはしておりますので安心ください、はい、ということで、宣言をするときは、ね、ほんのわずかであっても、ね、逃げ道を用意しちゃうとそこに、ね、全ての現実が引き寄せられてしまうよということなんで、はい、こういうことがありましたよということで、まあ、皆さんも、ね、注意していただければなと思います、はい、以上になります。ありがとうございました。